食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よし子です。ただいま、日曜日の昼下がりでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、若干眠みがやってきておりまして、非常に眠いという状況の中ですね、レッドブルというあの超有名な元気が出る系のドリンクを飲んで今元気をいただいているところです。なんかペットボトルの大きいサイズがもう売ってないとかいう、噂を先日聞きましたが、私は割と味が好きで、ちっちゃいサイズのやつはたまに買っています。元気が出るので皆さんもどうぞという、レッドブルのお話などもしつつなんですけれども、もう毎日暑いですね。あの、私はエアコンを入れることに全く何の躊躇も罪悪感もないので、ガンガン入れてます。はい。ただ、あんまり冷たくすると体が冷えてしまうので、あんまり温度を上げないようにはしています。あ、下げないようにはしていますっていうぐらいですかね。あとですね、なんか最近の食傾向で言うと、もうスナック菓子が食べたくて食べたくてしょうがないんですよね。なんかわかんないけど、でなんかコンビニの前を通るときはそこまで、そのあ、せやったせやった、あのスナック菓子食べたい、最近よくスナック菓子食べたくなるから買って帰っとこうみたいなノリにはならないんですけど、とにかくね、家にいてふとした瞬間とか、仕事場にいて、ちょっと時間が空いた時とか、札幌ポテトバーベキュー味が食べたいなとかね、なんかかっぱえびせんが食べたいとか、なんかまだ食べたことないポテトチップスが食べたいなとかなってしまうんですよね。まあ幸いそんな思いも一過性のもので、なんとかここに至るまでスナック菓子を一人でむしゃむしゃ食べるという事態は回避できていますが、なんかあの冬の間とか、ナイターオフのラジオ番組で、MBS 毎日放送さんで、たまにね、ナイターオフの番組のワンコーナーでコンビニの新商品あの実食してリポートしますみたいなコーナーをやってた時とかは、本当にそのリポートしてるもの以外にもめっちゃスナック菓子を食べてて、だからスナック漬けの冬を過ごしてたんですけど、最近はなんかそういうね、リポートしなければというのが、なくなったので、まあよっぽど美味しそうなものがあれば、そうだな、みんなと食べるような状況があれば一番望ましいんでしょうけどね。まあそんなこんなで、今もなんかめっちゃスナック菓子が食べたいよという状況の中ラジオを録音しております。なんか今週末はちょっとあの週末というのに仕事のご依頼をいただいたりしまして、若干バタバタした感じで土日を過ごしております。なんかね、そうやってあの仕事が詰まってくれば来るほど、もうわけもなくなんかこうぎゅうぎゅうに、なんか詰まれば詰まるほど寝てんのに眠いみたいな状況になって、多分逃げ出したいみたいな気持ちなんかもしれないんですけど、なんだかね、あの強烈なこの眠みが私を襲って 来るわけですね。でまあ今週末はそんなバタバタと、眠みと、そして昨日は、月に一度のお楽しみ、みそのクイズ研究会例会がございまして行ってまいりました。たびたびこちらでもご紹介しておりますみそのクイズ研究会 MQK と略されたのは多分今この場が初めてではないでしょうか。その、まあ我々俗にクイケンクイケンと言っておりますが、みそのクイズ研究会がいかなるものか、来た人はすぐわかる、来ない人にはちょっとご説明すると、みそのという難波にありますいわゆるレジャービルみそのというやつですね。まあ飲み屋が集まってるみたいなビルですわ。だんだん説明が雑になってくる、回を重ねるごとにね。まあそういうビルの中で、イベントスペースがあって、そこに月に1回みんな集まってクイズをしているというのが我々みそのクイズ研究会の主な活動でございます。で、そのクイズ研究会が昨日あったんですが、なんと会長の西野さんという男性がいるんですけど、その西野さんがですね、今度あれに出るんですって。 NHK ホールドオンに出るらしいですって言ってもね、もう我々の間では素人が参加できるクイズ番組っていうと、もうアタック25かホールドオンしか今ないので、まああのメジャーなところは、なのでわホールドオン出んのみたいな感じで非常に盛り上がるんですが、一般のそのクイズ何の興味もない人にこの人ホールドオン出んねんてとか言っても、まずホールドオンって何みたいなとこから話をしないといけなくって、非常に面倒ですので皆さんも見てください。NHK でお昼1時何分からかやってます。30分に2、30分やってるかなっていう番組です。で平日のお昼やってるんですけど、よくなんか国会中継とかなんじゃかんじゃで飛ばされてオンエアがなくなるという、そういう、運命の番組でもあります。それがですね、まあ毎回その参加者が4人来て、でその中から勝ち抜いた1人が、チャンピオンと戦う。で、チャンピオンがどんどん防衛していくなり、代変わっていくなりという、そういう番組です。クイズ番組です。で、わっさっきこれ喋り始める前にレッドブルをゴクゴクっと飲んだ、そのレッドブルが今まさにこの瞬間消えてきた。8分10何秒の時点でわーっとこう今目が開いてきましたよ。おー、みなぎってきた、やる気が湧いてきましたね。そうそうそう、あのクイズ研究会の会長がね NHK ホールドオンに出るという話を今しておりましたところですね。そうなんです。いや、そういうあの珍しい、ことが起こりまして、その収録をも終えた会長は、7月の何日以降って言ってたかな、来週ぐらい以降に、出演されるということで、まあその国会中継とかで飛ばされることが多い番組ですので、放送日もはっきりなかなか確定しないんですが、まあそれに出るということですよ。楽しみですね。みんなもあのホールドオンタイトル名で、録画をかけといていただければ、いつかね大阪市から来た西野博さんですって言って会長が出てくる、そして、なんかいろいろ面白いことやってくれてるらしいので楽しみにしましょう。結果は私も聞いてません。はい。で、まあそんなホールドオンに出演した会長を率いるみそのクイズ研究会、昨日は何をしていたかというと、まあ普通に早押しをしたり、あとね、いろいろ面白い趣向を凝らしたことを昨日やってまして、例えばあれありますよね、フジテレビ系列でやっているペケポン、川柳の、この5文字 下の句5文字何でしょうみたいなとか、なんかその川柳の穴埋め問題をよくやってるんですけど、それをいろんな川柳を引っ張ってきて、その穴埋めなんていうのも会長がやっておりましたね。うん、そのペケポンなんかで言うと完全にあの穴埋めるところはほぼ 100% 同音異義みたいな謎かけみたいな、ネズッチがやる謎かけみたいな感じの、答えになってることが多いんですけど、今回の、まあ、クイズ研究会らしいなというところで言うと、あの知識がないと解けないような問題にもなっていたりとか、うん、なんかそういう趣向も凝らされていて、毎回ね、なんかそういうちょっと新しい、ちょっと面白いことを、やってくれるので、我々あの特にねクイズガチ勢ではないのですよ。要はその飲み屋街みそのにたむろっている、なんというか、に社会のなんというかニコゴリ的な、この諸悪の根源的な、まあそういうあのあまり、なんでしょうね、うん、清潔ではない人たちの集まりなので、まあそんなに何かを一生懸命するとか、クイズのために何かをめっちゃ覚えるとか、そういうことはあの非常に苦手なので、いわゆるそのクイズガチ勢の皆さんとかはもう本当にあの何もうたまにね、その昨日も来られてたんですけど、あクイズの人が来たと思うんですけど、その普段その自分たちで草クイズやってるような、ガチでクイズやってるような人たちってもうやっぱり全然空気も違うし、早押しとかめっちゃ強いし、なんかもうなんやろ、早押しで答えた時のもうおっしゃーみたいな感じとかも、わーすげーみたいな感じでいつも見ているんですけど、そういう人たちとはやっぱりこう全然違うね、だらーっとした空気の、人たちがまあ結構いるので、そんな人でも楽しめるような、なんかそんなもん早押しでガチでやってますみたいな人らじゃない人でももう十分楽しめるみたいな、ちょっと考えて、うん、あこれちゃうみたいなとか、なんか答え分かった時にうわすげえみたいなとか、なんかそういう問題が毎回出てきます。毎月第3土曜かな、はい、みそのの白芸、白いクジラって書いて白芸っていうお店があるんですけど、そこでやっているので、よろしければぜひ覗いてきてください、覗きに来てください。なんかね、そうそう、私はそのクイズガチ勢の人も実は割と好きで、もう絶対そういう人らってね、私らの知らんことを知ってはるし、なんかノリも全然、なんか言うたらなんか裏のビート打ってくるみたいなところあるんですよ。うわ、そんなんたんたみたいなノリみたいなところがあって話しててすごい面白かったりするんで、私としてはぜひこう個人的にいろいろお話ししたいなと思う節もあるんですけど、なんかそういう人たちが集団で来た時とかはなんか終わったらスーってそういう人らだけで、ありがとうございましたとか言ってスーって帰っちゃったりするので、ちょっとお話したかったんですけどみたいな感じになってしまって、非常にね寂しいですよ。はい、またあのもしねこれを聞いてらっしゃるクイズガチの人いらっしゃったら、お話しさせてくださいね。なんかあとその昨日来てはった人の中に、来てはったんかな、あの終わってからあの別の味噌の中の別のバーで、飲んでた時に実食アウトプットの人ですよねとか言われたんですけど、あのうわなんかどっかでお会いしたようなしてないようなみたいになってしまって、非常にあの しっかりお話できずだったんですが、本当にね、私何が自分に至らないところ多々あれど、人様と比べてずば抜けて至らないところが人の顔が覚えられないという、非常な、短所を持っておりまして、まあ、名前も覚えられないっちゃ覚えられないんですけど、なんかね、人の顔大体一緒に見えてしまうんですよね。特に男の人、女の人はなんか着てる服の傾向とかも割と相まって覚えやすいんですけど、ダメだ、男の人の顔は覚えられないので、もしこの前話したのになんか勝さんの方からなんで声かけてくれへんやろと思ってる人がいたら、それは、あんまりはっきり覚えていなかったりする可能性があるので、本当に申し訳ないです。この場を借りて、多分そんな方たくさんいらっしゃると思うんですが、お詫びを申し上げたいと思います。ご面倒ではありますが、何度か話していただけると、覚えられると思います。本当ね、犬でももうちょっと覚えるんやろうなと思いつつ、毎回ぼやーっとしてるんですけど、まあそんな、週末、まだ日曜日なのでこの後も週末は続きます。あ、昨日ね、そうそう、そのみそので、いつもなんか美味しいものを一緒に食べに行ったりする、珍しいですよ、男性の人で、何トレーニングが趣味で、なんか筋トレとかめっちゃやってはってムッキムキなんですよ。それでなんかなんやろ、ちょっと胸筋と腹筋のバランスがちょっと悪いなとか言うんやったらまだわかりますけど、前と後ろのバランスが悪いとかを気にしてる人がいて、なんかね、背中を鍛えすぎたなとか言ってるんですよ。もうもはや理解できない、あの分野の話になってきてるなと思いつつ、まあそういう、ムキムキの美味しいもの好きっていうちょっと変わった人がいるんですけど、その方から、庭のバジルがたくさん採れたのであげますということでいただきました。バジルのフレッシュバジル、なかなかね普段お料理に使うことないんですけど、いただいたので早速今日お昼、ジェノベーゼにしてみました。とっても美味しかったです。あのね、本当は松の実とかを行って入れたりするんですけど、うちの家には、松の実は常備されていなかったので、もうスーパーまで行くのもめんどくさいなと思って、結局、バジルとオリーブオイルと、まあ、岩塩とニンニクとぐらいですね、それぐらいを入れてガーッとフープロというかハンドミキサーでやりましたけど、ガーッとやってもうパスタに入るだけみたいな、だけでもうこんなかぐわしいものができるんやと思って非常に感動した次第でございます。バジルね、あの育てるのも簡単らしくって、あのシソの仲間なので結構わっさーっとなるらしいんですよね。私は育てたことないんですけど、うん、なんか知り合いがいつも毎年、バジルを育てる人にいっぱいもらうって言ってた知り合いが、言ってました。なんか育てようかなとか言ってたんで、私自身はねあんまりその土とか、生き物とかなんかそういう有機物とか、生命体みたいなのがあんまり得意ではないので、あんまりその植物を育てる趣味はないのですが、まあ誰か育てたらくれると嬉しいなって感じです。はい、でですね、まあそんなこんなで、最近食べた美味しいものというとそんなジェノベーゼと、あとですね、まあ初めて行ったお店ではないのですが、今週ちょっと行ったのでご紹介しておこうかなと思います。 私が今なんで姉ちゃんにちゃ言ってるかというと、リップクリームを塗りました。バセリンのリップセラピーですね。リップセラピー、これチェリー味を初めて買いましたが、最初だけちょっとチェリーの味がします。うん、私はこの味しないやつが、チェリー味じゃないやつをずっとリピートしております。寝る前につけると次の朝唇のカサカサのところがペロペロペロペロってめくれるぐらい非常に優秀な、うん、このリップはいいですよ。はい。で、何の話かというと、あ、そうそうそう、今週行った美味しいお店ですが、なんかね、お友達とその例の味噌の界隈で待ち合わせをしていて、なんかイタリアンが食べたいというふうにおっしゃったので、じゃあ普通のイタリアンかお魚系のイタリアンかどっちがいいって言ったら、お魚系が気になるって言ったので、そのお魚系イタリアンに行ってきました。普段はね、その青魚バル、青魚系のイタリアンってずっと言ってたんですが、どうやらここはイワシバルだったみたいですね。ピンツォクワルトという、これは境筋を一本、西に入ったところ、道具屋筋より東です。まあ、味噌ののちょっと南に降りたところなんですけれども、そのピンツォクワルトさんに行ってきました。で、まあ、知る人ぞ知るというか、非常に有名な、大阪では有名な、イタリアンの系列店がございまして、ベーネというベーネグループと俗に言われています。今ちょっとざっと調べてみたら、株式会社、ひらがなで一生懸命っていう会社なんですね、このベーネっていう会社。うん、素敵なお名前ですね。一生懸命という会社だそうです。で、お店の数もね、こんな増えてたんやと思って、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、11,12,13,14,15,16 店舗、すごいチェーン展開しておりまして、まあ、そのピンツォクワルトさんはイワシのお店なんですけど、それ以外にもアジのお店とか、サーモンのお店、鶏のお店、いろいろこう特化したね、海鮮全般やってらっしゃるところとか、非常にその特徴をそれぞれに出していってるお店です。で、まあ、そのこのお店自体はイワシの専門にというか看板メニューとしてやってらっしゃるお店ですので、もちろんそのイワシ関係のものをいろいろ頼みました。で、まず頼んだのがカルパッチオ盛り合わせですね。これがね、やっぱりそのイワシ系のみならず、いろんなお魚もやってらっしゃるんですけど、タイ、タコ、サーモン、イワシとイワシの炙りのカルパッチョの盛り合わせでした。これがね、美味しかったです。お魚自体がやっぱり美味しいのでね、イワシなんかも普通のイワシと炙ったイワシを食べ比べれるようにしてくださっていて、うん、なんかどっちも美味しいねんけど、炙った方がちょっと甘みが増すかなみたいな、そういう楽しみ方もできます。あとですね、なんといってもこちらの名物がオイルサーディンということで、オイルサーディン食べました。これがね、めっちゃ美味しかった。ふわふわのオイルサーディン、なんかオイルサーディンってやっぱり缶詰のイメージがあって、うん、なんかすごく しっかりした身のみたいなイメージだと思うんですけど、イワシをオイル漬けしたやつを、まあコンフィまでもいかんけど結構じっくり火入れしてあって、身がふわふわで、ほんで骨まで食べれてっていう状態になっています。塩加減もちょうどよくって、そのオイルの部分にちょっと、パンをつけて食べたりするっていう楽しみ方もできるわけですね。まあそのオイルサーディンと、あとねすごく美味しかったのがこちらのお店のオリジナルメニューだそうですけれども、イワシのナポリ揚げという、フライですね。これがめっちゃ美味しかった。なんかじゃがいものポテトの蒸したやつと、あと何だかなチーズと、でなんかちょっとハムでくるんで、その周りをイワシでくるんであって丸い団子状になっているっていうものなんですね。でそれを半分に割って、出してくださるんですけど、このねイワシのナポリ揚げがちょっとなかなか他ではない取り合わせだなと思ったんですが、一口でパコッと食べたらもうその中に、芋とチーズとなんやらとなんやらとみたいなのがいっぺんにぐわっと入ってきて、それでふわっとこう口の中でふわふわしながら混ざるみたいな、ちょっと不思議な感覚の、揚げ物でした。これはねぜひ、行った方は食べていただきたいなと思うわけです。まあそんな美味しいお店なんですけれども、多分ねこれ他のお店でも確かそうやったと思うんですけど、お会計して帰るときにお店のショップカード渡してくださったりするお店あるじゃないですか。でこのお店はそのショップカードと一緒にパンを一切れくれるんですよ。多分ねベーネ系列みんなやってたんちゃうかな、ちょっと他のお店でも渡された記憶があるんですがちょっと定かではないですけど、そのね必ずもらえるかどうか分かんないですけど、これちょっと今あるんでって言ってパンを一切れくれはるんですよ。なんかちょっとやりよんなって感じでしょ、そういうのやるって感じ。美味しかったし、なんかパンくれたし、店やったなみたいな。でね店員さんもすごい感じいいんですよ。言うたらその気のいいお兄ちゃんみたいな人らが結構厨房の中入ってて、なんか来やすくねいろいろ注文したら、なんかあそれやったらこんなんがいいですよって言ってくれたりとか、そういうノリ、そのなんというかコミュニケーション能力の高い、店員さんがたくさん揃っていらっしゃいますのでね、一人で行っても十分楽しめるんじゃないかなと思っております。まあ場所も場所で、便利なところにあるので、まあ我々にとって便利なだけでね、皆さんめっちゃ遠いかもしれませんけど、もしそのクイズ研究会に来られる、方がいらっしゃれば、その前にでもねピンツォコーレットさん行ってみられてはいかがでしょうか。非常に美味しいお店でございます。それでは今回なんと111回でございました。ゾロ目でしたね。はい、日本橋にありますピンツォコーレットさんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想の方はいつものようにツイッターでお寄せください。アットヨスコス YOSCOS でお待ちしております。あの時あったじゃないかみたいな方もじゃんじゃん、メッセージください。では実食アウトプット第111回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。